こんばんは、あいみゆです。6月に入りまして、いかがお過ごしでしょうか。東京では過ごしやすい日が続いておりましてね、梅雨入りも近いんじゃないかという話なんですけれども、お住まいの地域ではいかがでしょうか。はい、いつもお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけで今日はですね、好きなものはずっと変わらないのかということでお話ししていけたらなと思うんですけれども、と言いますのも、不安な時とかね、怖い時もそうなんですけども、やっぱり好きなものとかに没頭したりとか熱中すると、割と、まあ、なんだろうな、その不安な気持ちが和らいだり、怖さっていうのもね、和らげるぐらいのやっぱり好きって力がある。例えば推しを推すとかさ、なんかこう好きな趣味をやる、結局そっちにこう自分のエネルギーを注ぐことで、まあ不安だったり恐怖の方に注がれている、まあ、エネルギーっていうのが減るわけですよね。なので、いい意味でこう方向転換できたりとか、思考の転換っていうのができたりするっていうのもあって、私はすごく好きっていうのをね、推してるんですけれども、で、その中でも子供の頃から好きだったりとか、まあ、長くさ自分が好きなものっていうのが変わらないのかなっていうのがね、ちょっと最近思ったんですよ。はい。っていうのも今ね、結構さ、なんかアニメとか漫画とかでも30周年とか、コナン君とかもそうだったんだけど、30周年、アニメになって30周年とか、漫画とかでもさ、なんか35周年のやつとか、まあ、なんだったらこうディズニーランド40周年とかさ、ま、いろいろあるんだけど、こう子供の時に読んでたものとかさ、好きで行ってたところ、とか好きなキャラクターだったりとかってなんか変わらんのかなみたいな出来事がさあって、まあ、たまたま SNS で流れてきた不思議遊戯ってご存知ですかね。少女漫画だったんですけど、不思議遊戯のイラストかなんかが流れてきてて、でやっぱり35周年のですってアニメになって、でなんかパッと見た時になんか懐かしいと思って懐かしいなぁと思って、で、あ、なんかね、そこに、玉褒めっていう、その、ヒロインの、まあ、なんていうの、その、相手役っていうか、ヒーローっていうのかな、が、いるんですよ、キャラクターで。で、玉褒めを見たときに、玉褒めってっかっこいいなと思って、で、まあ、その、不思議遊戯ね、今年だったかな、なんか35周年なんですって、アニメになってで、結構全国でも原画展とか、その渡瀬先生っていうね、その不思議遊戯の原作者の渡瀬先生の原画展をやってたりとか、いろんなイベントがやってるなんてね、私ちょっとほんと存じ上げなかったんですけど、そういうのが流れてきて懐かしいと思ってね、まあ、ちょっとなんか少女漫画なんだけど、いや、本の中に入っちゃうんだっけそれでこう、なんだろうね、なんか、こう、中華ファンタジーみたいなやつで、ね、巫女みたいな形でさ、その高校、中学生なんだよね、女の子、中学生の女の子が、ね、いろんな、こう、戦いとかに、こうね、巻き込まれていくみたいな話なんですけど、結構バトル漫画で、したね。で、なんかまあ恋愛ものでもありって感じなんですけど、なんかこう見てるうちにだんだんストーリーを思い出してきて、あ、こんな話だったなと思って、今でもシリーズ化されてて、また別バージョンで別主人公でね、まだ続いてるっていうことで、私あれ、何でやってたのかもうちょっと、うろ覚えだったんですけどね、小学館の小コミかなんかでやってたみたいですね。ちょっと当時の私からしたら大人の漫画だったんですけど、はい、まあ、そんな感じで 今見てもかっこいいって思うものはかっこいいんだなみたいな風に、ね、思ったわけですよね。それで、他にもなんか変わらないものあるのか気になっちゃって、まあ、自分のその趣味趣向っていうのは変わらないのかなっていうさ、そういうこう探求心が芽生えちゃってで、ね、変わらないもんなんですかね。まあ、なんだろう、これ変わる、なんかこうどんどん増えていくっていうのはあると思うんだけど、前これ好きだったけど今は違うなとか、そういうのもあるのかなと思って、なんかこうずーっと継続してこれが好きっていうのがある人もいれば、まあ、いろいろさ、こう、切り替わりだと思うんだけど、なんか、源泉とか源流って変わらないのかなとかさ、すごい気になっちゃって、ね。で、こう、注意深く見るようにしてるんですね。まあ、SNS とかもさ、自分が何が好きで、自分は何を見ると、わー、なんか嬉しいなとか好きだなとか、そういう気持ちになるんだろうって、今すごい SNS がさ、やっぱりその、ネガティブなことの方がインプレッションが伸びたりとかさ、見る人が増えたり、なんだろう、意見を拾いやすい。ってのもあって、なんかどっちかっていうと気分が見える、投稿みたいなのを目にする方が、まあ増えてるんだよね、明らかに。だから、意識して、やっぱ情報を拾いに行きたいなっていうのもあって、好きなものって何かなって改めてこう自分にね、問うているんですけども、そう、そうすると、やっぱこう好きなものがどんどん溢れてくんですよね。その、特にインスタグラムはわかりやすいんですけど、よく見るもので、どんどんこう、類似情報っていうのが溢れてくんで、そう、で、なんかいつの間にかこう出てきたのが、大沢たかおさんで、俳優のね、大沢たかおさんで、私、高校生の時にめちゃくちゃ大好きで、めっちゃかっこいいと思って、もうどうしたら大沢たかおと結婚できるんだと思ってたわけですよ。高校生の16歳ぐらいの時に、大沢たかおと結婚したいと思ってね。子供だね。それね。ね、どうしたら、かっこいい俳優さんと結婚できるんだろうかってね、すごい、思ってた時期があって。ただ、まあ、大沢たかおさん、その後、ご結婚されてしまって、私めちゃくちゃショックを受けまして。なんかすごい失恋したみたいな気持ちになったんですけど、そう、それぐらいなんか多感な時期だったんでね。はい。可愛いなと思うんですけど。はい。まあ、それぐらい、まあ、好きだったんですよ。本当にかっこいいなと思って。で、最近見たらやっぱりかっこいいなと思ったんですよね。インスタグラムにたまたま出てきて、わーなんかやっぱりかっこいいなと思って。で、自分が何にその惹かれてるのかなっていうのを、まあやっぱりこう、ちゃんと分析してみようと。せっかくなんで。で思って、まあ今の推しの人たちとかもさ、新しくいるわけなんですけど、まあ大体似てるなってやっぱり思ってて、まあその、なんだろうな、ちょっと体が、体格がいいっていうの？なんていうの、体がしっかり鍛えられてるっていうかさ、すごいさ、ゴリゴリに鍛えてる人じゃなくて全然いいんですけど、なんか腕がね、たくましい人が好きだなとか、あと黒い服を着た時に似合う人？そう、黒い服が映える人みたいな。とか、なんか、そんなに着飾らなくても、なんか T シャツ着てるだけでもかっこいいな、みたいなさ。だからやっぱ体がね、ある程度、なんだろうな。まあ、すごい鍛えてる人が好きかって言われるとそうでもないですけど、やっぱちょっとね、腕がたくましかったりとか、そこそこ鍛えてるのかな、運動してるのかな、みたいな、鍛えてるっていうよりは運動してるのかなっていう感じの人がかっこいいなと思ったり、あと、笑った時に、やっぱりその、目のところにね、シワができる人っていうか、笑いじわができる人が好きだなとか、ね、なんかそういう、こう、笑った時の顔が素敵だなとか、あと何ですかね。と黒髪の人とかか かな。基本結構髪の毛黒い人が好きだなとか、そういうのがね、言語化していくとできるのかなと思って。なんかそういうのをね、考えてるだけでも楽しかったんですけど、ね。で、そういう、やっぱり言葉にしていく機会って、なかなかなくて、なんで好きなのかわからないことが私結構多くて、なんかめっちゃ好きなんだけど、めっちゃ楽しいんだけど、何に自分が惹かれてるんだろう、何を楽しいという基準にしてるんだろうっていう、なんかこう、具体的なことがわからない時があって、なんかわかんないんだけど楽しいとか、なんかわかんないんだけど好きみたいなのがあって、そう、それがね、なんか最近ちゃんと言葉にしてみようって、人に説明するときとかに、ちゃんと言葉でお話ししてみたいなとか、その自分の好きなかけら、それって、後付けなんだけど、まあ、かけらじゃないですか。ここが好き、こういうところがいい、こういうのがいいとか、この色がすごい可愛いから好きとか、なんかこう、後付けではあるんだけどさ、まあ、直感で好きが一番その、もうそれは本当に好きなんだけど、後付け的にこう、でも、その共通項とか、なんか見えてくるわけですよ。趣味趣向のね。いや、そういう時にやっぱりその、なんで好きなのか、何が好きなのかっていうのを言葉にしとくと、やっぱりこう自分の好きに対しての解像度が上がってて、あ、こういう感じだから好きなんだ、ここが好きなんだっていうので、よりそれが愛おしく感じたりとか、嬉しかったりとか、楽しいなっていうのにつながっていくなっていうふうに思ったんですよね。なんでこう好きの解像度を上げていくと、やっぱ共通項がさ、昔からその好きだったもの、アニメの、まあ、キャラクターだったり、まあね、みんないると思うんですけど、その好きなキャラクターだったりとか、好きな俳優さん、好きな女優さんとかさ、アイドルとかさ、スポーツ選手だったりとかの、なんか何が好きなのかみたいなのを解像度上げていくと、それがこう自分にとってのパワーになったり、エネルギーになったりとか、よりその自分のことを知るきっかけな、自分でこういうのが好きなんだとか、自分のことを知るきっかけにもなるなと思って、で、なんかよりその自分を理解するってことにつながっていくし、ただ本当に単純に好きとか、シンプルに楽しいとか、嬉しい、なんかすごく気持ちがいいな、見てて好きだな、気持ちがいいなっていうところから、それがこう、いろんなことに派生してって、趣味だったりとか、お仕事だったりとか、日常の中の、まあ、一幕だったりとかね、本当にその、いい意味で、エネルギーになっていくなと思ったので、よかったら、ちょっと、ワンラック、大人になった好きな楽しみ方っていうのをしてみると、私も今回さ、ちょっと深掘ってみようと思って初めてやったんですけど、なんかまあ繋がってるっちゃ繋がってるなと思って、はい。まあでも笑顔がやっぱりなんかこう笑った時に思いっきり笑った顔が好きなんだろうなとかさ、好きなんだろうっていうか、それがなんかいいなって感じるとか、そういうのってやっぱりね、何が好きっていう風に考えなかったら、なんかいい笑顔だなで終わるし、なんか感じいいなみたいなので終わるんだけど、まあ、こうだからこうなんだっていう風にね、気づきがあるとより本当深みが出るなと思いました。はい、というわけで今日もありがとうございました。